ジャズボーカリスト藤野めぐみのジャズントークつれづれ。この番組では YouTube 版ジャズントークの収録についての話や、ジャズを中心とした音楽の話、またその時々に気になっていることなどを取り上げてお話ししていけたらいいと思っています。YouTube 版ジャズントークの第1回目の収録をしてきました。こちらのジャズントークはゲストの方をお呼びして一緒にお話をしていただくトークのところと、ミュージシャンと一緒にライブをしているという、 こう2つのパートに分かれているんですが、ライブの方の12月のテーマがクリスマスと平和ということで、ライブではクリスマスの曲ばかり歌ってきたんですが、その中で2曲だけセレクトして先行して先ほど YouTube に上げさせていただきました。まだ25日間に合いましたので、クリスマスに間に合ったらなということで聴いていただけたら嬉しいです。その他の曲は、今月中、またあのトークのところも多分今月中に YouTube に上げられるかなと思いますので、そちらも楽しんでいただければ嬉しいです。第1回のゲストはサイエンスライターの竹内薫さんにお願いしてみました。私個人の興味というか関心というかですね、時事ネタについて、コロナとかオリンピックの開催はどうなるのかなっていう、そんなお話をちょっと聞いてみたくてトークをお願いしました。収録する前にやっぱりこうカメラのセッティングとかいろんな音響の準備とかそういうのがありましたので、その準備を待ってる間に竹内さんとこういろんな話をさせていただいたんですけど、もちろんそのジャズの話とかもしてるんですが、僕のプロフィール見ましたとかっていう話になって、一応あの見させていただきました、趣味の話も書いてありましたかねとかっていう話になって、あれ趣味の話は書いてなかったような気がしますけどなんて言ってたら、あの趣味のお話をそっからこうしばらく話していただいたんですけど、もう全然ね、そのコロナの話とかオリンピックみたいな話、固い話よりその趣味の話の方が数倍面白かったかなと、その竹内さんの面白さを自分のトーク力量では引き出せなかったかなと思って、ちょっと後悔してますけど、反省してますけど、何やらその竹内さんの趣味はカポエイラと自転車らしいんですけど、まあ、カポエイラっていうのはカポエラとかカポエイラとかまあ言うんですけど、ブラジルルーツでまあ格闘技と音楽とダンスっていうそういう要素が混ざった動きをするものなんですね。でそれにハマってるらしいんですけど、ダンスみたいなね、あの竹内さん時々こうメディアに出られてる方なので、テレビとかでもね目にするチャンスがあるんじゃないかと思いますけど、竹内さんがダンス格闘技みたいなね、ちょっと意外性があって面白かったですけど、そのカポエラやるときになんかそのブラジルの楽器を縄楽器を使ってやる、演奏したりするらしいんですけど、例えば、ね、ビリンバとかあの使ったりするらしいんですけど、そんなの演奏できますとか弾けますすぐにみたいな話であの盛り上がったりして、すごい楽しかったですね。で自転車の話ではなんか先日箱根越えをしたらしいんですけど、そこで自転車から落ちて転んで靭帯切ったとかいう話が出てて、まあちょっとそれは痛そうでしたけど、まあその話がはるかに面白かったですね。そんな話も 収録できたらよかったなと思いながら今ここで話してみたりして、そしてまあゲストの方には基本的にはジャズ好きの方という縛りを持たせておりまして、で竹内さんはパッドメセニー好きなんですけど、それ以前から存じ上げておりまして、まあでも私にとってパッドメセニーっていうのはいつもボーダーのカットソーを着ている健康大好きおじさんっていうイメージがあって、こういう表現すると目線に好きの人にすごくなんか嫌だなっていう顔されるかもしれないですけど、まあ私にとってはそういう感じのギタリストですね。で、ざっくりすいませんジャズの話してくださいっていうお願いをしてただけなのに、すごくちゃんと普段ご自身が聴いてらっしゃるアルバムを何枚もリュックから出してくださって、まあでもその何枚も出てくるのほとんどはメセニーのものでしたけど、あれでも中にはキース・ジャレットのアルバムもあったかなという感じでした。でこちらからすればね、すいませんジャズの話と時事的な話でコロナの話とかオリンピックの話とか聞きたいですとかって言ってたのに、すごいこう曖昧なお願いをしたのにこうちゃんと考えてこういうの聞いてるんですよねとかってちゃんと持ってきてくださって、さすが竹内さんすごいって感謝して頭が上がらない感じでした。竹内さんのトークとジャズのライブはできれば同じ日に1回で収録したいなと思っていたんですけど、それでカクサクしてたんですけど、なかなかお忙しい皆さんでスケジュールがうまく調整できなくて、結局その竹内さんのトークの収録とジャズのライブの収録は別の日にしました。で今回のライブのミュージシャンはベースが安田浩二さん、ピアノが石渡正弘さんっていう組み合わせでお願いしてるんですけど、トークの時もジャズのライブの時もこう自分の記録としてこう数枚写真を撮らさせていただいてるんですよね。こうスマホで撮ったんですけど、でその写真を後で見返したらピアニストの石渡さんとそのゲストスピーカーの竹内さんの衣装がほとんどそっくりで、でまあ、こちらとしては、まあ、服は着ててくださいよぐらいの勢いでちょっと大人めでねみたいなそういうこうお願いをしていたぐらいなんですけど、ダークのジャケットに赤のトップス、あ逆か、赤のトップスの上にダークのジャケットを合わせてるっていう2人とも全くこう色味も似てる感じで、そっくりで別の日で顔合わせてないはずなのに打ち合わせをしたかのようで、後でその写真を見た時に大受けしてしまいました。で、まあ、安田浩二さんは、まあ、ずっとライブよく一緒にやらせていただいてるんですけど、ピアノの石渡さんはですね、まあ、安田さんの紹介で、最近一緒にライブをやっていただいてることが多いんですけど、まあ彼のピアノ素晴らしい、私多分この人宇宙人じゃないかなと思っていてすっごい尊敬してるんですけど、紡ぎ出す音の素晴らしさというか繊細さがまあすごいなと思っていて、まあ、このベースとこのピアノの組み合わせを皆さんに聴いていただきたいなと思ってブックしてみたんですけど、ところがそのジャズライブのところをね収録する日になって安田さんがひどい腰痛らしく、もうなんか動けないぐらい感じ、立ってんのもやっとみたいな、大丈夫かなって、それで重い楽器をねこう抱えて会場まで来てくれて、それで 階段しかないんで階段地下まで降りてそれセッティングしてくださったんですけど、まあ腰やばいじゃないですか。そしたら石渡さんがベース抱えたりとかして持ってるシーンがいっぱいあるんですけど、まあ、それも写真に撮っておいたんですが、こういつもねピアノを弾いている石渡さんが安田氏のベースを持っている、まあそれケースに入ってるやつですけど、なんかすごい普通にベーシストに見えるねって言って、それも後で大笑いしましたけど。今回の YouTube 版ジャズトークというのは、私がなんかそういう番組を作ってみたいなという、ただその思いつきだけで始まった企画なんですけれど、そもそもなんでそれを思いついたかっていうと、コロナ禍によってライブをやるという時に、実際私たちはこうお客様の目の前で演奏するというのが仕事なので、ライブがあるという時はお客様に来てくださいと、聞きに来てくださいというわけですよね。ただコロナの影響下では実際それを言ってお客様に足を運んでいただくということがなかなか心苦しくて、ただその私たちも演奏はしたいし生きてきたいしみたいなで、まあ苦肉の策で有料配信みたいなのを自前でやってみたんですけど、私は全く映像関係がダメなので、まあいろいろトラブルが起こるんですけど、その中でこう切実に感じたことは、いやなんか見ていただくようなクオリティにするにはやっぱりプロフェッショナルの手を借りないと美しくは仕上がらないというところだったんですね。でそうか、その番組を作るのにやっぱり専門のスタッフの方に撮影してもらいたいなみたいな、そういう欲が出てきまして、それでその企画を思いついたと。でそこには落とし穴がありまして、音どうすんの、ね、私たち音を大切にしてるの で音響のスタッフ雇うだけの余力がなくてですね、こう PA の卓にこう LINE 取りして LINE 入れて、それがこうピアノとベースと歌っていうのが3本がこうミックス事前にされたものを取ってみて聞くという作業で音決めをするために、まあ試し撮りを何度かして、ちょっとピアノが響きすぎじゃないとか、歌でかすぎるんじゃないとか、ベース奥まりすぎ出るよねとか、そういうようなことをやって音決めをしていました。でもこう映像にするのに音圧縮されちゃったりとかするんじゃないかと思うので、なかなかこううんっていうね、そういうところもありましたけど、まあでもそれもいい経験だったかなと思っております。撮影については、トークの時の収録は2回目だったかな、でライブの方の収録はなんと5回目で撮影していただきました。そんなにカメラ使うことないので、それだけでなんか刺激的、感激しちゃって、うわーなんて。でそれだけのカメラを抱えるってことは、その一本の映像に仕上げるのに編集がとっても大変だっていうことなんですよね。でこの今年私も映像の編集とかちょっとやってみた時期があったんで、その編集がとっても大変だっていうのも理解はするんですけどね、大変だろうなと。それも編集の方にお願いしてやっていただくことにして、 ところがこうなんか私たちのこう素人、そちらの筋では素人なので、データのやり取りでうっかり失敗いたしまして、トークのところは2カメで撮ってるはずなのに、こう2カメ目のデータが消えちゃったみたいなね。だから本当はこうそこは映ってはいけないみたいな、でもそれは別カメラの別テイクでかぶせとけばいいよねみたいなところが隠せなくて、例えばですね、あのトークのところで私のアルバムの話をちょっとさせていただいてるんですけど、そのアルバムをテーブルの上でキャンドルホルダーのところに立てかけて話をしてるんですけど、脇から撮ってるもんで、その立てかけてるろうそくまで映ってるというね、そういうあらららららら、見えちゃってんじゃんみたいな、そのまま使いましたので、そんなとこもチェックしていただければ面白いかなと。またまあ私喋りね、カメラで撮られながらの喋りなんてあんまりしないので、普段のあれですよ、ライブの MC は全部アドリブで即興でやってるので、まあ自分の好き勝手喋ってますけど、いざこうトークでかしこまって喋ろうとかすると噛みまくってですねで NG テイク出しまくったんですけど、でちょっと今の NG だったから OK もう一回撮ってとかって言ってお願いして何本か撮ってもらったはずの OK テイクが別途あったはずなんだけど、そのデータもあれどっか行っちゃった、ララララララみたいな。なので面白い感じに仕上がったかなと、笑えるかなと思いますけど、でもそのいちいちのトラブルがね、なんかあこれ一個トラブルがあってまたトラブルとかって言ってると、なんだかこうじわじわとおかしみが増してきてですね、なんかことがあるごとにこう全てがこう受ける、面白いですよね。ゲラゲラ笑ってたらこうなんかもう橋が転げてもおかしいみたいな、そんな状態にまでなりましたが、真面目にこう喋ってる割にツッコミどころ満載な動画なんですけど、そんなこうお茶目なところも間の抜けたところも楽しんでいただければ幸いです。クリスマスと平和というものでした。先ほども申し上げましたけど、クリスマスは季節柄12月ということで持ってきましたけど、その平和っていうのはクリスマスの曲っていうと私の中で結構平和な感じっていうイメージがありまして、それで持ってきました。ただハッピーだけじゃないクリスマスの曲もあって、逆にそのハッピーじゃないクリスマスの曲を聴いたりすると、そういう状態であってはいけないよねっていう思いを新たにしたりとかすることにつながるかなと思いましたけど、平和ってね、今年それぞれがみんなそれぞれとっても大変だったんじゃないかと思います。悲しくて辛い思いをなさった方もいると思います。コロナで亡くなったたくさんの方もそんな皆さんのご冥福をお祈りしたいと思います。でもなんだろう、コロナというね、今まで私は体験したことがないすごい大きなトラブルだと思って感じてますけど、人類はどんな形でかそれを乗り越えていくんだろうなっていう底力みたいなものは信じているかな、そんな気持ちで過ごしています。なんていうかな、健康第一ですね、とっても大切。あと普通の生活ってこんなに貴重だったんだなって改めて思ったりします。 1月のゲストは哲学者の黒崎正夫先生をお呼びしてます。ライブの方のテーマは初夢にちなんで夢というテーマを持ってきました。黒崎先生はオーディオとかカメラとかライカだったかな、それのマニアだった気がするんですけど、クラシックだけじゃなくてジャズも大好きというお話を伺ったことがあるので、オーディオとジャズみたいな話が飛び出しちゃうのかな、それすごい楽しそうですね。私が一番楽しいかもしれないですけど、濃い話が聞けそうで今から楽しみにしています。よろしければ YouTube バンジャズントークご視聴いただけると嬉しいです。こちらのジャズントークつれづれも、主目の話だけじゃなくて時々別の自分の興味がある話とかも話していけたらいいなと思っているので、聞いていただけると嬉しいです。ご視聴になったり、聞いていただいた感想などお寄せいただけたら嬉しいです。最後におまけでなんちゃって弾き語り一曲お届けしようと思います。クリスマスなのでホワイトクリスマス、聴いてください。I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white, and may all your Christmases be ジャズボーカル藤野恵のジャズントークつれづれ。こちらの番組では YouTube 版ジャズントークの収録についての話や、ジャズを中心にした音楽の話、またその時々で気になっていることなどをお伝えしていけたらいいと思っています。